瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。瀬戸市倉瀬町にあります瀬戸村ミュージアムでは、現在企画展白雲陶器2瀬戸ノベルティへの展開を開催しています。今日はこの企画展につきまして、瀬戸村ミュージアム学芸員の岩井聡さんにお話を伺っていきます。岩井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、はい、今回の企画展はどんな内容なんでしょうか。
はい、白雲陶器2ということで、昨年度にも実は白雲陶器の展示をやってるんですが、その第2弾ということになっています。第1弾がその白雲が戦前に開発されるわけ で、その後海外市場へ打って出ようとしている時に、太平洋戦争が起こってしまって頓挫してしまう、その内容を展示してきたわけですね。で、今回はそれに引き続き、それが戦後どのような動きをしていったか、復興期の海外向けノベルティ素材として白雲が一気に開花していくわけですね。その後また国内向けのファンシーグッズとしても活用されている、そんな流れを今回は紹介していくという内容になっています。で、内容、並べたものはですね、できるだけたくさんの種類見てもらいたいなということで、ちょっと並べすぎかなって思うぐらいなんですけど、所狭しと、人形が並んでます。
たくさんありましたよね。改めてこの白雲、白い雲と書きまして、この白雲ってどんな焼き物なんですか。
白雲というのは、ちょっと変わった名前なんですけど、これ言ってみれば、焼き物の粘土の種類というか、陶器の一種になりますね。で、その白雲というのはどんな性質かというと、通常の陶器よりも軽くて、でさらに低い温度で焼き上げることができる。で、態度のその色はですね、読んで字のごとく白いわけですね。そしてそこに色を表そうとすると、どんな色も鮮やかに発色することができる。そんなところが特徴になるわけですね。で、この特徴が、ノベルティの素材、綺麗なものですよね。ノベルティの素材としても大変うってつけだったということで、戦後、活用されるようになったということですね。で、この白雲という名前なんですが、ちょっと変わった名前です。これ由来はですね、これに含まれている原料の中でドロマイトっていうものが、これがですね、白雲石とも別名呼ばれています。
聞きますよね、ドロマイトってね。
そうですね、その白雲石の白雲を取って、この名前になっているということになります。
そしてこの白雲というのは、これ開発されたということなんですけど、なぜこういうものが開発されたんですか。
そうですね、改めて第一弾 のおさらいになるんですけど、白雲開発されたのは1933年昭和8年のことですね。で、国立の陶磁器研場で、国産陶磁器の輸出拡大を使命として、この素材が開発されると、いうことになります。で、先ほど申し上げた通り、軽量低可度調整、可能だということで、でそれがなぜ輸出拡大につながっていくのか、それはその当時欧米で流行し大きな市場を形成していた焼き物っていうのが、高級な磁器製品というよりも低価格で、さらに各国の輸入品に対しての関税があります。この関税、大体輸入品の重量にかけられますので、軽い方が有利なわけですね。ですので、この粘土が開発されたと。で、その白雲という粘土、欧米で流行しているそういった軽い製品よりも質が良かったわけですね。軽い割に硬いとかですね、いろいろあったわけです。ですので、これはもう世界的な大発明、世界的にヒット間違いなしだということで、もう期待大だったんですけど、戦争へと移っていくわけなんですね。で、その夢はついえてしまう。これが第一弾の紹介した内容でもありますね。
そしてその白雲が戦後、そのノベルティとして花開くということになったんですか。
そうですね、これが今回の企画展内容になっているわけなんですけど、終戦後輸出再開から、7、8年後ぐらいには、新聞の記事なんかに読んでみますと、輸出向けのノベルティの8割方がこの白雲になっているというような記事も出てくるほど、ものすごく活用され一気に開花していったという状況が見えてくるわけですね。で、ただ これ戦前この白雲開発すると、でそれをすぐそのノベルティ素材として活用できたかというと、やはりいろいろな問題があったわけなんです。でそこにはその開発した当時試験場、それから、民間会社の方といろいろやり取りをして、不具合を直しながら、いろいろ苦労があったということは伝わっておりますね。
で今回の展示で本当に数多くのノベルティを見ることができました。はい、それにつながっている、
は
い、
そうですね、うん、はい。で今回は、一気にその開花していくノベルティで、本当にいろんな種類が作られていますので、はい、まずは戦後輸出、戦後復興ですね、輸出というところで瀬戸復興していきます。そこに、この白雲船ノベルティというのが、大いに活躍していくわけですね。でただその輸出っていうのも時代の流れ、変動相場制とかですね、円高とかいろいろな問題で輸出がやはりこう伸び悩んでいく。でそれでこの白雲使われなくなるかっていうと、その後、国内向けのファンシーグッズって呼んでしまってるんですけど、昔昭和40、50年代いろんなところに雑貨屋さん、街中に雑貨屋さんがあったり、
そうですね、
でちょっと面白い可愛らしい人形の貯金箱とか、はい、で昔は灰皿とかもありますね、
豚さんの貯金箱もいっぱいあったりとかね、
私はゴジラの形 の灰皿って持ってたんですけど、口から煙がパーッと出るような感じのもの、そういったちょっとファンシーグッズ系、そういうのに転換して国内向けにまた広がっています。そういったものも、展示していくというのが今回の内容になります。はい、
ですので皆さん懐かしいっていう感じですよね。
そうですね、ぜひ、私本当懐かしいなっていうのがありますので、そんなとこ感じていただけるとそれだけでも楽しいかなという展示になっています。
あとキリンとかね、可愛らしい猫ちゃんとか、
そうですね、首が長い、ペア猫っていう
ペア猫懐かしいと思って見ましたけども、
時々ショーウィンドとかでああというのを見ますよね。
ああいうのも瀬戸で作られてたんですか。
そうですね、もともとは海外のものモデルがあったみたいなんですけど、その後瀬戸で作られて、で元輸出向けだったんですけど、国内で結構流行してまして、で今も確か作られてるかなっていうものですね。
よく瀬戸ノベルティって言いますけども、その、一つだと思うんですけども、ですじゃあ私たちが小さい頃こう見ていたそのファンシーグッズでいろんな置物、焼き物のっていうのは、じゃあ本当に瀬戸のものが多かったっていうことなんですかね。
そうですね、多分全国のそういった、そのファンシーの限れば、多分全国の雑貨屋さんとかで、売られていたんです。可愛いという文化がだいぶ出始めた頃なんで、昭和50年
ですね。写真立ても今回もね、ありましたし、それからこうペアでこうダンスをしている
り
とか、レース人形っぽいのと、
いろいろですよね。
本当にいろいろですよね。言い始めたらもう全部ね、
そうなんです、
100ぐらい言いますかみたいな感じ。
もっとたくさん並べたいなっていうぐらい紹介したい焼き、の人形はたくさんありますね。
これ会期はいつまでやってるんですか。
はい、12月17日の日曜日までですので、まだ見ることができますね。はい、で休館日はですね、その間は11月の27日の月曜日だけになっています。で開館時間は9時から5時までですね。最終入館は4時半までとなっております。で入館料は一般520円、65歳以上高校生大学生は310円、中学生以下妊婦さん、それから障害者手帳をお持ちの方は無料になります。でまた11月26日までは瀬戸市美術館で瀬戸ノベルティの志向メイドバイ、丸山もやっています。もう26日まではノベルティ三昧で瀬戸でお楽しみいただける。
本当ですね、確かに。
そうですね、
瀬戸グラミュージアは可愛い感じで、そして瀬戸市美術館
もう美しい、
ザ美術品という感じでしたよ ね、はい、ぜひね皆さんご覧になってくださいね。今日は岩さんありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸グラミュージアムで現在開催中の企画展白雲陶器2瀬戸ノベルティへの展開につきまして、瀬戸グラミュージアム学芸員の岩井さんさんにお話を伺いました。